ガラテヤの信徒への手紙第3章1節から14節。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち。誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が礼を受けたのは律法を行ったからですか。それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら、正しい者は信仰によって生きるからです。律法は信仰を拠り所としていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。以上です。今週は先週と全く同じ箇所を読ませていただきました。この箇所からもう一つですね、神様からのメッセージを聞いていきたいと思うんですね。先週は主にこの前半の5節までのところを学んだんですが、今回は続く6節以下のところからですね、学びたいと思うんですね。そしてこの6節以下のところでパウロが語っていることは何かといえば、一言で言えば祝福っていうことなんですね。しかもその祝福はですね、ある特定の民族だけに限定されているようなものじゃなくてですね、8節のところにあなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという言葉が記されていますが、この祝福はすべての民族、すべての国民に及ぶ祝福であるということが示されているんですね。ここにアブラハムという人物が登場してくるわけですけれども、このアブラハムにおいて神が祝福を約束されたのはすべての国民、すべての、人類すべてに対してだとパウロは言っているわけなんですね。ところがです。ユダヤの人々は自分たちはこのアブラハムの血を引く特別な、先民であって民族であって、神様の律法を守ることによって自分たち自身の力と手で祝福を受けることができると考えたんですね。そうすることで彼らは、神様の祝福をユダヤ人だけの自分たちだけの独占物にしてしまっていたんですね。アブラハムにおいて祝福されているのは自分たちだけだと考えていたということです。実はこの手紙を書いているパウロ自身も以前はそう思っていたんですね。だからアブラハムにおいて祝福されたのは実は全世界の人なんだという事実に気づいたということは、実はこのパウロ自身にとっても天と地がひっくり返るような出来事であったに違いないんですね。あの人もこの人も皆神様から遠いと思っていたんですが、いやそうじゃなかったんだ。神様の祝福のすぐそばにいるんだ。誰もがその祝福を受けることができるんだ。私は信じますと言えばそれでいいんだと。私はすでに神様の祝福の中にあるということを信じて感謝しますと言えばいいんだ。それが神様の祝福の約束だったんだということですね。ただここでパウロが語っている祝福には一つの厳しさがあるということを私たちはきちんと知っておくべきなのではないかと思うんですね。ここでパウロが語っている祝福の厳しさ、それが一体どこに出てくるかといえば、これが実はですね、呪いということとはっきり対立して語られていることなんですね。10節以下に祝福と呪いという言葉が交互に出てくるんですね。呪いか祝福か、祝福か呪いか、どちらかだっていうんです。 まあ、これは実は考えてみれば当たり前のことでして、神様の祝福がないところ、祝福が取り去られてしまったところ、そこには何の幸いもない、災いしか残らない、呪いしか残らないということですね。呪われるということは、祝福が取り去られるということです。ところがどうでしょう、私たちは毎日の生活において、このことについて実に甘くなることがないでしょうかね。祝福でもないし、呪いでもないし、ちょうどその真ん中にいるような、中間にいるような気がしていることがないでしょうか。つまり、どっちつかずの中途半端なところにいるんじゃないでしょうかってことですね。確かに自分は神様の祝福を十分に受けるほどの信仰生活はね、立派な信仰生活はしていないかもしれない。まあ、そんなこと真面目に考えたこともないと。まあ、いつも神様からの祝福が必要だとも、そんなふうには思ってない。例えば、祝福っていうのはね、受験とか、就職とか、結婚とか、出産などのそういう特別な時だけしか必要ないんじゃないだろうかと。もちろんそうだからといって自分は呪われていいなんて思ってるわけでもないんですね。まあ世の中は何となくそうやって適当にやっていかれるものじゃないだろうか。いつも祝福か呪いかとね、いずれかを問うことはないんじゃないだろうか。そんなふうにいつも神様のことをだけを考えなければならないとすれば、そんなにしんどいことはないんじゃないだろうか。私たちの中にそんなふうに考えるところがあるのではないでしょうかね。そして、その結果私たちはいつも神様を求めるにしても、礼拝するにしても、心から祈る、心から求める、心から礼拝するっていうことをいつの間にかしなくなってしまう。それこそ大事な家族の救いや祝福のために本気で祈り続けるということさえしなくなっているということがないだろうか。まあ、しかし、パウロはここで、そのように祝福についての曖昧な理解から生まれる信仰生活の曖昧さ、あるいは信仰生活のだらしなさっていうのは本来考えられないことだって言ってるんですね。呪いか祝福か、あなたが足を踏み入れる場所はその2つ以外のどこにもないんだと、そのどちらかに一つに立っているのだということをパウロはここで語っているということですね。じゃあ一体ここで言う祝福って何でしょうね。皆さん祝福ってどう考えてらっしゃるんでしょうかね。例えば家庭が平和であること、これは素晴らしい祝福と言えますよね。あるいは家族がみんな健康であるということ、これもまた祝福として、まあ、感謝することができるでしょうね。また逆にたとえ病気になったとしても、神様が共にいてお守りくださっているということにも、まあ、神様の祝福を見ることができるということもあるでしょうね。まあ、こんなふうに祝福って実に様々なんですよね。じゃあ、そのように様々な祝福の根源にあるものは一体何だろうか。それは実はパウロがここで、この箇所で語っている義とされるということなんですね。祝福を受けるということは、言い換えると義とされることだとパウロはここで言っている。義とされる。まあ、これは日本語をそのまま見れば正しいとされることですね。あるいは正義に生きるということと言ってもいいかもしれませんね。でも一体何が正しいのもことであって、何が正義なんだろうと言えるんだろうか。ね、実は、聖書が言う義っていうのは神様との正しい関係を意味してるんです。つまり何が正義であり何が真理であるかということの根本を定めるものは、その人が、私たちがですね、神様と正しい交わりの中にいるか、神様と正しくお付き合いをしているかどうかということにあるということですね。言い換えれば、いかなる正義の主張もですね、神様との正しい関係がないところで語られたときに、それは祝福を受けていない虚しいものなんだ。虚しいということは呪われているということなんだということです。まあ、このことを私たちは今この時代において深い恐れを持って聞かなければならないんじゃないかと思うんですね。なぜかと言いますと、現代の世界ではまさしくこの意味において至るところで神なき正義が主張されている。どんなに偉大な政治家も、どんなに優れた思想家であっても、あるいは教育者であっても、親であっても、実業家であっても、誰であったとしても、神との正しい交わりの中に生きていないものは、祝福を受けていない。呪いしか作らない。そういう事実に、私たちクリスチャンは目を開いていなくてはならないんだと思うんですね。現代世界の最も悲劇的なことは、まさにそのような理由によって、神の呪いの中に置かれているということなんですね。それは決して、他を責めているわけでもないし、他を裁いていることでもありません。 私たちクリスチャンが胸を打ち叩いて神様の前にお詫びをしなければならない現代世界の現実、事実がここにあるということです。その痛みを、その悲しみを私たちは持って神の前に祈っているだろうか。しかしパウロはここでこの呪いということについて、私たちが今日ぜひとも知らなくてはならない大事なことをもう一つ教えてくれているんですね。13節、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。先ほど私は現代の世界の最も悲劇的なことは神の呪いの中に置かれていることだということを言いましたが、パウロはここでですね、当時のローマの世界に見られた呪いの姿を指摘して批判しているわけじゃないんですね。そのためにこれを書いてるんじゃないんですね。確かにそこにも呪いがあったんだと思います。あそこにもここにも呪いというしかないようなことが見えたに違いない。まあ、しかし神に呪われるということがどんなに悲しく恐ろしいことかということが最も鮮明に決定的に見えるところはイエス・キリストにおいてなんだとパウロはここで言ってるんです。これは本当に驚くべきことですよね。まあ、ここに木にかけられたものは皆呪われているという言葉がこれ引用されているわけですが、これは旧約聖書の申命記の第21章22-23節からの引用なんですね。週報にありますので見てください。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられた死体は神に呪われたものだからである。あなたはあなたの神主が修行として与えられる土地を汚してはならない。パウロはこれがキリストについて語られた言葉なんだってここで言ってるんですね。つまりキリストが十字架につけられたということは、私たちの罪を背負って私たちの身代わりに神によって呪われてくださったということだということですね。考えてみればキリストは生まれた時にも宿がなくて泊まる場所がなくてですね、いわゆるはみ出し者とされたわけです。そしてキリストは死んだ時にもはみ出していた、呪われた者として社会からはみ出し者とされたんですね。罪を犯した者として捨てられたんです。捨てられてくださったんですね。しかしパウロはそこに、そのキリストが呪われてくださったというそこに、実は私たちの救いがあるんだ、祝福があるんだってここで言ってるんです。なぜならば私たちの呪いのすべてをイエス・キリストが身代わりに受けてくださった。だからこそ人間の罪の現実に心を奪われて絶望することはないってパウロは言ってるんですね。どんな悲劇的現実に直面してもそこに神の祝福を信じることができる。だからこそパウロは続く14節でこう断言したんですね。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでしたと。もう一度繰り返しますが、アブラハムにおいて全ての人々が、私たちが祝福されているということをパウロが間違いないことだと言えるのはなぜか、その根拠はどこにあるか。それはイエス・キリストがその誕生から死に至るまで私たちの身代わりに神に呪われたものとなってくださったという、その事実だということですね。だからこそ私たちは呪いを恐れることなく神様を礼拝することができているんだということです。そのことを私たちは忘れてはならない。ある時イエス様はこんなことをおっしゃいました。これは三条の説教の中の一つですが、マタイによる福音書の第5章23、24節ですね、読みます。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。神様の前に出るときに、礼拝のときにね、もしも兄弟姉妹を恨んでいたり憎まれていたならば、先にその兄弟姉妹と和解してから礼拝しなさいって言われたんですね。言い換えれば、憎しみを抱いたまま、怒りを抱いたまま神様の前に出ることは許されないということですね。 でも一体誰がこの言葉に耐えられるでしょうか。誠の愛に生き、自分が間違いなく純粋な、それこそイエス様のような愛に生きているものであって、だから自分は神様の前に出るにふさわしい人間だとして、今まさにここに堂々と立つことができている人はどこにいるだろうか。それでも私たちは神の呪いを免れることができると思うだろうか。神の呪い、神の裁きは神の家から始まると聖書にはっきり記されていますが、それは私たちから始まっても間違いないんだと言うしかないんだろうと思いますね。だがまさにそこにパウロは言うわけです。神の呪いはイエス・キリストの上にこそあるんだ。私たちの上にじゃないんだ。世界の現実の中にでもないんだとパウロは言ってる。しかも驚くべきことに、その神の呪いがイエス様の上に置かれたときに、その呪いはもはや私たちにとっては呪いではなくなっているということです。だからこそ、私たちはどんな時にも神様の祝福を語り続けることができるんですよね。もしそうでなければ、例えば自分に可愛い子供が与えられた時に祝福を賛美することができた人はですね、その子供が不意に奪われたような時に神を呪う以外には手はなくなるわけですよね。しかし、イエス・キリストの上に置かれた呪いが神ご自身の祝福によって覆われた時に、私たちはあらゆる悲しみに逆らって、なおここに神の祝福があると言い続けることができる。神を歌い続けること、賛美続けることができるわけですね。神様の祝福というのはそれほどに強固な現実となっている。揺るがない現実となっている。その神の祝福の歴史がイエス・キリストによって始まったんだということです。この神の祝福の中に、この罪の許しの祝福の中に一切の存在を置くことが教会のなすべきことであって、私たち一人一人のなすべきことはそれだということです。キリストを信じて洗礼を受けるということは、その神の祝福の中に自分自身のこれまでの生活、そしてこれからの生活のすべてを置くということ以外の何者でもありません。最後に一つの聖句を読んで終わりたいと思いますが、その聖句はペトロの手紙の1、第3章8節と9節というところですね。読んでみます。終わりに皆心を一つにし、同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。私たちは神様の祝福の中に生かされています。この祝福によって私たちは人を愛し、人を許す力と希望をいただくことができるんですね。そしてそうすることによって私たちは人を祝福する人生を生き続けていくことができるということです。お祈りしたいと思います。